はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあでは前回に続けてですね、新約旧約の中間時代のことをですね、学んでいきたいと思います。今日はですね、前回の続きで、ギリシャ帝国についてちょっと学んでいきたいと思います。ギリシャとマケドニアの勃興っていうところですね。で、前回はペルシア時代のことをちょっと学びましたね。ペルシア時代に、どういう歴史があって、でその中で、イスラエルの人たちはどういう扱いをされたかっていうのをちょっと見ておきました。でそれで、サマリアとの、争いというか、そのサマリアとの敵外心がどのように生じてきたかっていうのを少し見ましたね。で、今日はちょっとギリシャのところ少し長いんですけれども、ギリシャ帝国についてですね、学んでみたいと思います。前回ペルシアの次の歴史になるわけですね。で、つながりますのでよく見てください。じゃあまず括弧1、ギリシャの背景となっています。ギリシャはどういう背景の中で出てきた国なのかということですね。歴史的にギリシャ、つまりエーゲ海と小アジア西海岸に住んでいた人々は、BC 2000年頃に北東からやってきたインドヨーロッパ部族の中の一つでした。BC 6世紀末までギリシャは民主的形態の都市国家が発達しましたって言ってますね。皆さん、現代の民主主義ってこのギリシャから来てるんですよね。ギリシャから来てるんです。ギリシャから、でこれら都市国家はそれぞれ代議制ではない直接民主政治をし、それで市民たちは全ての問題について投票権を行使しました。で今、日本もそうですし韓国もそうですし、ほとんどの国はですね、代議制民主主義ですよね。代議制民主主義、この私たちを代表する人を立てて、彼らが民主的にこう政策を決める、決定するっていうふうになってるんですけれども、この最初のギリシャの都市国家では直接民主主義ですから、私たち一人一人みんなが国会議員みたいな感じなんです。だから私たちは何かもう今度何か政策をこう決める、法律を決めるときに全国民が、全市民がその投票を行うっていう直接民主主義だったんですね。で、このことが可能だったのは市民たちの数が多くなかったからです。しかしですよね、日本1億人超える人が直接民主主義になったら大変ですね。しかし原住民ではない奴隷と外国人は政治的社会的地位を持っていない人がほとんどでした。だから奴隷とか外国人は投与権がなかったっていうことですね。民主的行政原則を発展させていたこの小さい独立都市国家たちが結局ペルシアの独裁勢力に挑みました。だからこの小さい都市国家が大きなペルシア帝国に対抗することになったということですね。じゃあそこでですね、ちょっと皆さんこのお配りした地図をちょっと見てください。まずですね、この皆さん見ていただきますと、ここイタリアのようにイタリアは分かりますよね。イタリアが見えて、ですぐその東の方に、あるのが今のギリシャがあるところですよね。今のギリシャで、その間、その次、その、東側に面している小さい島がたくさんあるこの海をエーゲ海と言います。これがエーゲ海です。ですね。これがですね。で、その、また東に進んでいきますと、この辺が今のトルコですよね。トルコ。で、この辺、このトルコ、今のトルコがあるこの地方を小アジアっていうふうに呼んでいたんです。だから最初ギリシャは歴史的にこの エーゲ海と小アジア西海岸に住んでいた人々ですね。ですから今のギリシャはここですけれども、ここですけれども、このここに住んでいた人たちがギリシャ人の元だっていうことですね。ここからやってきた人たちだっていうことです。ですから見た目的にですね、ギリシャ人とトルコ人ってそんなに変わらないんです、うん、見てみてください。あとでですね、じゃあ次2番、ペルシア戦争。これが一番歴史で有名な、出来事だったんですね。ギリシャとペルシアの戦争です。イオニアのギリシャ人たちはエーゲ海の東海岸に住んでいた人たちで、前にはリディアの地下からリディアに従ってペルシアに併合されました。じゃあイオニアっていうのはですね、またこれ違う言い方なんですけれども、この小さい島々とこの辺のこと全部イオニアって言ってたんです、うん、ね。イオニアのギリシャ人たちはエーゲ海の東海岸ですから、さっき言った小アジアの西海岸ですよね、うん、に住んでいた人たちで、ペルシアに併合されていたリディアっていう、ここには書いてないんですけれども、このリディアに住んでいた民族たちだった。あ、ちょっとこの地図にもちょっと薄い灰色い文字で、そのさっき小アジアといった南の方ですね、イオニア、縦で書いてあります。見えますか？ただエフェソス、ミレトス、そのかぶっているグレーのイオニアって書いてありますね、うんうん、ここからやってきたと。でしかし彼らがペルシアの統制下に入るまでは数年がかかりました。そんな中クロスが死んでから半世紀後にヨーロッパのギリシャ人たちはイオニア人たちの反乱を助けることによってペルシアの怒りを買うことになります。どういうことですか？このイオニアに住んでいたリディア人たちの、この反乱をこのヨーロッパ側のギリシャ人たち、ヨーロッパ側のギリシャ人たちっていうのは、まあ、今のギリシャのあるところのギリシャ人たちが助けたわけです、うん、でそれによってペルシアの怒りを買ったと、うん、でギリシャの都市国家たちは激しい妬みと陰謀のため長期間協力して行動することができなかったのが事実でしたが、ペルシアの脅威に直面しては仕方なく行動を一緒にするしかありませんでした。ですからこの皆さん、このギリシャ側の方を見てみますと、いろんな都市国家があるんですね。例えばデルフォイ、見えますか？デルフォイ、テーベ、アテネ、オリンピア、スパルタ、こうありますよね。これは都市国家なんです。これらの都市国家が今まではどうだったんですって？激しい妬みと陰謀のためにあんまり仲良くなかったんだけれども、共通の敵ができてからは仕方なく協力することになったっていうことなんですね。ダリオス一世とクセルクセスのギリシャ遠征は、このクセルクセスは特に誰ですか皆さん？エステルの夫ですね。聖書に出てくるクセルクセス、アハシュエロスとも言います、彼のことですね。最初は BC490年、マラソンで、マラソン有名ですね、うん、マラソン聞いたことありますね皆さん、うん、マラソンで、でここにはマラソンはこう表記されてないんですけれども、うん、でこのマラソン戦争って有名ですね。でマラソンで、そして、次は、 その次は BC480 年にサラミスと479年プラタイヤ、サラミスとプラタイヤでの敗北で終わります、うん、だからどうだったんですか。ペルシアは負けたんですね、最初の戦争で、うん、この頃ペルシア人たちはイオニア海岸のミュカレで惨敗します、うん、惨敗する。このミュカレっていうのは、表記されてないんですけれども、イオニア海岸、イオニア海岸ミュカレで惨敗すると。でこうしてギリシャはペルシア帝国から救助されます。うん、だからここの戦争で勝ったわけですから、うん、ペルシアのから助かったっていうことになるんですね。でイオニア、エーゲ海の島々と小アジアの西海岸のギリシャ人たちはアテネとペルシア戦争に参加した他の都市国家たちと防衛条約を結びました。アテネが指導的位置にあったこの時期がギリシャ文明の黄金時代でした。うん、いや、ギリシャ哲学とかそういうのの黄金時代だった。で、BC431 年、25年間も続いたペロポネソス戦争が起こりました。この戦争でアテネとスパルタは最上権を得るために努めますが、結局は両者ともテーベのものになってしまいます。テーベ見えますね。テーベ、アテネ、スパルタで一番有名だったのがアテネとスパルタだったんですけれども、テーベの手に入った。この戦争はギリシャの都市国家たちをさらに弱化させ、ペルシアによってギリシャ国家たちが互いに反目させ、利益を得る機会となりました。一回ペルシアに対して戦争で勝ったんだけれども、内部の権力争いによって力が弱くなり、ペルシアにはそれが利益だった。うん。生とギリシャが戦いに巻き込まれている間、北の反ギリシャ国マケドニアは軍主国家になり領土を拡張しようとしました。皆さん、マケドニア見えますか？ちょっと上の方、真ん中のマケドニア、マケドニア、こっちの国は下の都市国家たちの民主主義とは違って、マケドニアの国は軍主制度だった、うん、軍主政治、王様がいたんです、うん、で領土を拡張していた。アルタセルクセス3世がペルシアの王になった頃、23歳のピリッポス2世はマケドニアの王位につき軍隊を組織し始めました。彼はすぐに全ギリシャの最上権を手に入れました。だからこのマケドニアがギリシャを統一した、うん、しかしギリシャとマケドニアの連合軍でペルシアを攻撃しようとするピリポスの計画が始まる前に彼は暗殺されてしまいます。だからこのマケドニアのピリポス2世がもうギリシャを統一して次はペルシアを攻めようとしたけど、その計画が実行される前に暗殺されてしまった、うん、じゃあでその次にこの有名なアレキサンドロス大王が出てきます。3番、ピリポスの制服の松明は彼の20歳になった息子アレキサンドロス大王に渡されました。アレキサンドロスは王位を受け継いでから2年が経つ前にペルシャ帝国に対抗するための同盟軍として全ギリシャとマケドニアの支持を得ることができました。だから歴史を見てみますとですね、あんまり仲の良くない国が 仲が良くなるのは共通の敵ができた時なんです。ね、共通の敵ができた時。ですから、まあ、今の世界国もそういう戦法をよく使いますよね。まあ、韓国もそうですし、日本もそうですし、アメリカもそうですし、なんか国内的になんか問題があると外部にほら敵があるよって言って、で北朝鮮とか韓国とかアメリカとかそういう共通の敵を認識させるとすぐ一つになりますよね。そういう感じなんです、うん。で彼はマケドニア軍隊を率いてエーゲ海を回り東の方に進軍しヘレスポントス海峡を渡りました。そしてグラニコス川であった彼の最初の重要な戦闘では勝利を収めました。それから彼は小アジアからペルシアへ入っていく全ての税収入の根源地を速やかに奪ってしまいました、うん。だから非常に勢いがあったんです。そして賢かったんですね。でダリオスはユーフラテス川の上流へ行き地中海の北東部あたりのイッソスで彼に会いました。このダリオスとアレキサンドロスがあったっていうことですね。そこでペルシア軍が破られました。その後アレキサンドロスはシリアとパレスチンに進撃し、シリアとパレスチンっていうのが今のイスラエル、シリア、中東の方ですね、進撃し全ての主要 都市を占領しました。ツロは7ヶ月間の包囲に耐えました。ツロっていうのはこのパレスチンの聖書にもよく出てくる地名ですね、うん、ツロとシドンって言ってですね、これ港町なんです、うん、包囲に耐えました。その後彼はなんかツロでダリオスがアレキサンドロスの攻撃に耐えたということですね。その後彼はエジプトが温かく迎えてくれることを確信して進軍しました。なぜならエジプト人たちは彼らの都市と寺院がペルシア人たちによって無残に破壊されてからペルシアの統制を軽蔑してきたからです、うん。だからペルシアに対してのエジプト人たちの感情があんまり良くなかったので、アレキサンドロスは私たちのことを歓迎してくれるだろうと思ってたわけなんですね。でエジプト人たちは門戸を解放しアレキサンドロスを彼らの解放者として迎え入れ、彼に王冠をかぶせファラオにしました。うん。そのお礼として彼はアレキサンドロスはエジプト人たちの神々に対する礼拝に参加しました。エジプト人たちは彼を神だと言い、彼をアーメンラの子として崇拝しました、うん。神の子として崇拝したということなんです。彼はアレキサンドリアを建て、アレキサンドリアというのは都市なんですね、エジプトのですね、北の海に面している都市です。ナイル川の、入り口、ナイル川と海が合うところ、うん、その辺です。さて BC331 年の春にシリアを通って東に進軍するために戻ってきました。彼はチグリスとユーフラテスを渡り、もうさらに東の方にまで行ったわけなんですね。ガウガメラ平原で BC331 年10月、ダリオスと彼の軍隊に遭遇しました。ここでペルシア軍隊は惨敗し、ダリオス王自身もメディアのエクバタナへ逃げました。続いてバビロンとスサとペルセポリスが降伏しました。 ペルセポリスを燃やしたアレキサンドロスは BC330 年にダリオスを追撃してエクバタナへ向かいました。彼がエクバタナへたどり着いた時、すでにダリオスは東へ逃げてそこにはいませんでした。だからもうずっと負け続けてるんですね、ペルシャはね、うん、さらにそこから追いかけていくと、すでに自分の部下の手によって殺された王の亡骸しか見ることができませんでした。ああ、もうダリオスは自分の部下の手によって殺された。で、それに対してアレキサンドロスはダリオスを王の墓に葬り、自分の遠征を続け、その次の3年間はヤクサルテスとインダス川まで。インダス川ってどこですか、皆さん。インドですね、インド。インドまで進んだんです。うん、進みました。 BC326 年に彼はインダス川を渡り、部下たちがついてこられるところまで北インドを通りました。ついてこられるところまでっていうのは何ででしょうか。山脈があるからなんです大きな、うん、だからちょっと厳しかったわけなんですね。だからそこまでは行かなかったんです。でインドまで行ったんです、このギリシャから。すごいですね、すごい勢いだったんです、本当に。このギリシャからして、この小アジア、そして南まで行ってエジプト、そしてさらに東に進んで今の中東、サウジアラビアとかイランとかイラクとか、そこを通りインドまでも行った。うん、でそこで、その次彼は海岸に沿ってスサに戻り、スサは昔のペルシアの首都だったんです、うん、ペルシアの首都だったんです。そう、聖書の地図を見ると出てくると思います、スサ。そこでダニエルが幻を見たりしたわけなんですよね、うん、スサに戻り、そしてそこでギリシャ文化を持って東と西を融合させる新しい帝国の基礎を据えたことを祝いました。だからアレキサンドロスとしては、自分が西と西のヨーロッパとアジアを統合させたという意味を持っていたってことなんです。で、実際にこれは歴史によって非常に大きな出来事だったんです。西の文化と東の文化が融合される。ギリシャとペルシア人たちの連合を固くするために、アレキサンドロスと彼の部下たちはペルシア女性を妻にめとりました。彼は彼の膨大な帝国内にギリシャ式都市をたくさん建てました。 BC323 年、彼はアラビア遠征隊の編成を監督するためにバビロンにいましたが、そこで彼は致命的な熱病にかかってしまいました。彼はピリポスの位を継いで13年弱の間治め、 BC323 年5月13日に亡くなりました。ですから彼が王になったのはいくつでしたか。20歳ぐらい亡くなったのですから、13年弱ですから33になる前だったんです。で、この13年間本当にすごかったですね、うん、で、アレキサンドロスがごく短い時間に世界のハンズを変えておきましたが、彼が征服した人々の宗教までを変えようとはしませんでした。ペルシア人たちはゾロアスター教を信じ続けましたし、エジプト人たちとユダヤ人たち、そしてギリシャ人たちも自分たちの宗教を保存しました。しかし全地中海を囲んでいる国々のすべての人はギリシャ思想の流布と同じ言語、同じ文化を持った連合した世界帝国に対するアレキサンドロスの思想によって深い影響を受けました。アレキサンドロスによって始まったヘレニズム化期間はユダヤ主義が征服され、修正され、キリスト教が反世界的な信仰へ発展したグレコローマ文化の道を備えました。ですからアレキサンドロス王の ギリシャ帝国は本当にこの世界歴史、そして宣教の歴史においても非常に大きな意味を持ってるんです。彼の働きによって東にも西にも、まあ私たち聖書クリスチャンの目からすると、キリストの福音がより遠くまで伝わるきっかけとなったんです。で、アレキサンドロス王のそこまでの働きによってですね、まあもちろんユダヤ人たち自身もギリシャの思想の影響をたくさん受けたわけなんです。例えば二元論思想とかですね、二元論っていうのは何ですか、もう全部二つに分けることなんですよね。私たちの人も体と魂って分けてしまう。もともと聖書の教えはそうじゃないですね、でもそう、だからこの霊魂不滅説はそこから出てきてるんです。体と魂を別々のものだと考える、でそれでギリシャ思想を受けて生まれてきたのがまた、皆さんよく聞く霊知主義とか、霊知主義って分かりますか、霊知主義。彼らは聖書の神の上にも他の神がいたと考えてたんです。だから、あとその二元論に基づいていたわけですから、イエスっていう人の肉体の中にキリストの霊が入っていたと思っていたんです。で、十字架の死の直前にキリストの霊は過ぎ去ったって思っているんです。だからヨハネがヨハネによる福音書とヨハネの手紙を書いた理由が、その霊知主義に対して反論を立てるためだったんですよ。だからそういう思想も、そういうふうにこうユダヤ人たちの聖書の世界観にギリシャの文化は大きな影響を及ぼしたわけなんです。しかしそういうちょっと良くない影響もたくさん受けたんですけれども、逆にキリストによる福音が全世界に伝えられる道を備えたっていうことですね。では次行きましょう。アレキサンドロス王国の分裂と彼の継承者たち。じゃあアレキサンドロス王の死の後どうなったのかということですね。じゃあ1、これ節制ですかね、ですよね。節制下にあったアレキサンドロスの後継者たち、征服したばかりのペルシア領土を管理することは容易ではありませんでした。そうですね。もうすごい勢いで全部占領しておいたけれども、これどうやってまとめるかっていう、みんな困っていたわけなんです。アレキサンドロスの部下将軍たちはアレキサンドロス大王の忘れがたみであり、バクトリアの王女ロクサネの実子である幼児アレキサンドロスと同意の王として、アレキサンドロスの腹違いの弟ピリッポスアリダイオスを大いにつかせることを合意しました。だから後継者問題で揉めていたんです。まあ一言で言えば、誰がアレキサンドロス王の次を継ぐか。で、腹違いの弟がいたわけなんですね。で、彼が王位を継いだ。彼の名はピリッポス・アリダイオスって言って、通称ピリッポス三世です。だからアレキサンドロス王の父がピリッポス二世だったんですよね。で、その次アレキサンドロス大王がいて、次ピリッポス三世が王位についた。マケドニアの指導者たち、ほとんどはアレキサンドロスの下の将軍たちだったんですね。は、帝国を治める総督たちに任命されました。どういうことか。 アレキサンドロスと一緒に苦労してこの征服の働きに参加した将軍たちはこの膨大な帝国のそれぞれ地域を一人ずつ担当してそこの総督になっていた。だから日本で言えば県知事になったっていうことですねみんな、うん、で将軍たちとアレキサンドロスの未亡人ロクサネとアレキサンドロスの母オリンピアとフィリッポス・アリダイオスの党派たちのあいれない利害関係によってそれから10年間陰謀と争いが絶えることはありませんでした。必ずそういう絶対権力の後には大変なことになるんですね、うん、で2番、うん、ですからさっき何ですかそのペルシアの女性たちとも結婚したとか、うん、そういうこともありましたので、うん、大変だったんです。で2番、アンティゴノスが帝国を手に入れるために必死になる。数多くの後継者たちの間にあった複雑で古い権力争いの中でもアンティゴノスが権力を握ってそれを保とうとする努力が最も強かったです。彼の主なる敵たちはマケドニアのカッサンドロスとエジプトのプトレマイオス、トリキアのリュシマコスがいて彼らはセレウコスの提案に従って同盟体となりました。このアンティゴノスっていう人が一番ペルシア帝国全体で権力が強い人だったんです、うん、王様の次にですね。でところが彼らのことを牽制してそれぞれ地域の総督のとなった人たち、つまり元アレキサンドロス大王の将軍たち、誰ですか？カッサンドロス、プロテマイオス、リュシマコス、セレウコス、この4人の王たちは同盟体となってアンティゴノスと対立したということです。 BC 312-311 年、その権力争いが極まった後、311年には帝国の重要な領土がこの5人の指導者たちの手に渡されました。この5人の手って誰ですか？アンティゴノス、カッサンドロス、プトレマイオス、リュシマコス、セレウコス、この5人ですね、うん、その次の10年間もあらゆる困難が続きました。カッサンドロスは幼い王アレキサンドロスと彼の母ロクサネを殺しました。アンティゴノスが一人で全ての帝国を取ろうと試みたことと、続いて彼がカッサンドロス、リュシマコス、プトレマイオス、そしてセレウコス連合軍の間の権力争いが続きました。この争いは BC 301年フリュギア、この地図を見てみますとフリーギアって書いてあります。フリーギア、わかりますか？ペルシアって大きく書いてあるすぐ左の上、グレーのフリーギアって書いてありますね、うん、フリーギア地方のイプソスでの決定的な戦闘で絶頂に達し、その争いで同盟した4人の将軍たちが勝利し、アンティゴノスは殺害され、彼の領土は割り当てられました。ですから本格的にダニエルの予言通り、うん、ギリシャは4つの国に分かれることになるんです、うん、いいですかね。ですからもう一回言いますと、カッサンドロス、そしてプトレマイオス、リュシマコス、そしてセレウコス、この4つの国に分かれるんです。じゃあ最後に3番、帝国が4つに分かれる。 こうして BC301年、連合帝国となるか分裂王国となるかという問題は解決されました、うん、連合帝国のための最も強力な努力も失敗してしまいました。アレキサンドロスの統一帝国の代わりに独立した4つのマケドニア王国と彼の小国、彼の小国、主に小アジアが生じました、うん、で、ですから4つの大きな国とあとは小さいいくつか都市が独立を保っていたんですけれども、それを一つの王国として見るのはちょっと無理があったんですね、うん、ですから大きく4つの国に分かれたと結論的に言えばですね。でセレウコスの領土は小アジアからインダス川 にまで及び、首都はシリアのオロンテスにあるアンティオキアと今のバグダードあたりにあるチグリス川のセレウキアにありました。エジプトのプトレマイオスはパレスチンと南部シリア地域を取り戻しました。カッサンドロスはマケドニアを取り、急いで全ギリシャを合併しようと努めました。デメトリオスが残りの地を占めてはいましたが、第五の王国としては認められませんでしたということですね。ですからギリシャ地域は誰が、カッサンドロス、そしてエジプトのところはプトレマイオス、ですから今のイスラエルとユダヤ人たちはこのプトレマイオスの支配下にあったんですね、うん、そしてセレウコスは小アジアから東の方、でセレウコスはまた、ちょっと北の方だったんですね、うん、このようにこう4つの国に分かれることになったっていうことです、はい、でこのようにしてダニエル書に書いてあった予言がその通りに成就されたっていうことになります。で、皆さんこの次ですね、この次の時間にはこのギリシャ帝国の時代の間ユダヤ人たちはどういう扱いをされていたかとかそういうのをちょっと見てみますけれども、今日一番のポイントは何かというとですね、さっき申し上げたように大きな帝国が西と東を合併することによってキリストの福音が述べ伝えられる準備となった、備えとなったっていうことと、そしてギリシャの思想がその一帯中近東を支配するようになったで大きな影響を及ぼしたということです。で皆さんこの歴史を理解することによってですね、もし後にですねダニエル書をもう一度学べる時があるとですね、非常にこの今ちょっと押さえておいた歴史が役に立つと思います、うん、ですから新約聖書の最初のところに出てくる、特に福音書の中に出てくる、そして新約聖書全体的に出てくるいろいろこのギリシャ的思想が問題視されるところもあるんです、うん、でそういうところにも気づくことができると思います、うん、じゃあ今日はここまでですけれども、まあ今日は本当に歴史だけで終わるねでまだあと2回ちょっと長ければ3回ぐらいもうちょっとこの辺を押さえておいてから新約聖書の方に入っていきたいと思います、うん、そうじゃないとですね、旧約聖書は全部もうイスラエルの歴史で良かったんですけれども、新約聖書は、そのイスラエルとその周りを取り巻くいろんな帝国国々の歴史を一緒に見ておかないとですね、ちょっと理解が難しいところもありますので、ちょっとしっかりこれを機会にですね見ておきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、じゃあでは一言お祈りをしてですね、今日は終わりにしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もハレルヤ会で聖書 の背景となる歴史を学ぶことができたことを感謝します。これを学ぶことによって、より聖書を理解し、私たち今度聖書を読むときに、もっと深くその中にあるメッセージを読み取ることができるようにしてください。それがただ知識にとどまることなく、私たちの生活につながり、より深いメッセージが私たちの生活の中に生かされるようにしてください。今日足を運んでくださった一人一人の上に、そして今日来ることができなかった皆さんの上にも、あなた様の豊かな霊の導きがありますように、感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。